週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の森高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、お盆休みも近づいてきましたよね。
そうですね。
家族やね、お友達とのお出かけを考えている方多いんではないでしょうか。
はい、
今週は全国のアウトレットモールについてお話しします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は列島縦断アウトレットモール番付と題してお届けします。
最近アウトレットモールの人気がとどまるところを知りません。
そうですね。
はい、今年も全国各地でですね、新規開業ですとか増床計画が目白押しです。はい、ただ全国のアウトレットモールの数はもうすでに30箇所を超えておりまして、首都圏や関西圏ではモール同士の競争も激しくなってきています。
そうなんですよね。なのでその最近のね、アウトレットモールというのは他にはない特徴をアピールして明確な差別化というのを図ろうとしてるんですね。
はい、
電車で行けるとかね、あるいは都心に近いという地の利を強調したりとか、あるいは生活雑貨、飲食店、娯楽施設というのを充実させて、それを特徴とするモールというのもあります。
そうですね。その新トレンドで言いますと、例えば今年の4月にオープンした三井アウトレットパーク木更津、こちらの場合を見てみますと、東京方面からだとアクアラインですぐ着くというアクセスの良さがまず人気です。
はい、
でしかもですね、非アパレル系ということで、例えばドイツの筆記具ブランドのラミーですとか、刃物の老舗日本橋キヤといった、そういうテナントが目立つんですね。
はい、
でさらにですね、娯楽施設でいうとパターゴルフコーナーなんていうのまであったりします。
そうなんですよね。はい、もう非常に混雑してるんですけどもね。他にもね、証券の客層に合わせたブランドを集める戦略っていったのもあるんですね。
はい、
例えばその神戸サンダープレミアムアウトレットの場合ね、高級住宅街の芦屋というのが証券になるんですね。なので高価格帯のブランドというのを集めてるんです。
なるほど。
それから来年の春に成田空港のそばにオープンする止水プレミアムアウトレットというのは、アジアからの外国人観光客の利用を狙ってるんですね。
はい、
彼らに人気のブランドというのを集めようとしているようです。
もう証券がある意味アジアにまで広がってるという感じですけれども、はい、一方でウェブの活用というのも進んでいるようです。
はい、
プレミアムアウトレットのチェルシージャパンは、来場者向けにセール情報などを配信するスマートフォンアプリを提供しています。はい、それから軽井沢プリンスショッピングプラザはどうしても場所柄客足が落ちてしまう冬場の対策として7月からネット通販を始めました。
そうなんですね。このプリンスショッピングプラザのネット通販というのは冬場対策だけではなくてね、
はい、
例えばネット上のアウトレット品販売サイトへの対応だったりとか、通常のセールが長期化しているといったね、その動きへの対策としても注目されてるんですよね。
そうですね。最近のアウトレットモールの実力は単に買い物の充実度だけでは測れません。
はい、
そこで今回は全国の有力なアウトレットモールを調査して番付にしました。買い物の充実度や飲食の充実度、快適性、付帯施設、あるいは交通手段の充実度などを基準としています。で今回はですね、東西の両横綱と三役についてご紹介したいなと思っています。
はい、まず東の横綱なんですけれどもね、
はい、
静岡県の御殿場市御殿場プレミアムアウトレットです。
はい、
ここはね、2008年に増床してからはテナント構成には大きな変更というのはないんですね。ただやはりここにしかないブランドが多いということ、はい、そして高級ブランドの充実度というのはもう群を抜いてるんですね。
そうですね。バレンシアガやジルサンダー、アレキサンダーマックイーンなどといったブランドはここ御殿場にしか出店していないんですよね。
はい、
僕もここによく遊びに行くんですけれども、敷地がすごく広くて開放感がありますし、例えば富士山が見えたりとか、自然環境が豊かといったことも楽しめる要素になっていますよね。あとですね、男性目線で見てみると、ニコンですとか、ボーズといったところがあるっていうのもすごく楽しいんですよね。
そうですね。最近の傾向としてそういったその男性を、ね、取り込むという動きもあるんですよね。で御殿場はテナント側にとってはアウトレット業界の可能性というのを、ね、試す場所でもあるんですね。
はい、
なので日本初のブランドが期間限定で出店するってことも多いんです。昨年は、ね、伊勢丹が出店しましたし、
はい、
今は、ね、高級食器のバカラというのが注目です。
おバカラいいですよね。
はい、
8月26日まで出店しているんですけれども、定価の 30% オフでグラスセットを売っているという ているんですよ、
ね、こういったその掘り出し物に会えるという可能性が高いのも魅力ですよ ね、
ですね、
はい、
ここはアウトレット本来の機能である買い物を重視しているということなんですけれども、はい、まあ、その分ですね、うん、飲食店の個性ですとか、うん、アミューズメント性といった部分は若干薄めなんですが、それでもショッピング最強という座は揺るぎそうにないですね。
そうなんですね。それでね、西の今度は横綱なんですけれども、はい、三重県桑名市の三井アウトレットパークジャズドリーム長島です、
はい、
去年の9月に増床オープンしてね、店舗数で5店舗を抜いて日本一となりました。
そうなんですか。
はい、名古屋の、ね、中心部から車で40分ほどっていう風にアクセスも非常にいいですしね、総合レジャーランドの中にあって、モールの中でも大道芸人のパフォーマンスといったようなものもあって、エンタメ性の高さというのが人気なんですね。
はい、この去年の増床オープンなんですけれども、はい、トリーバーチですとか、うん、あとバッグや革小物で有名なフェリージ、うん、あとデニムのGスターローといった絵画ブランドに加えまして、はい、ローリーズファーム、あるいはアースミュージック&エコロジーといったカジュアルブランドまで揃って、うん、まあ、非常にバランスの取れたテナント構成になっているそうです。
そうなんですね。でさらに飲食関係というのも充実してるんですね、
はい、
名古屋グルメを一堂に集めたレストランだとか、
なるほど、
最近では松坂牛のハンバーグだとかね、四日市市名物のトンテキ、伊勢うどんといった三重飯を売りにしたフードコートがオープンしてるんです。
いいですね。
美味しそうですよね。あとね、休憩スペースというのが充実しているということもポイントだったんですよね。
じゃあ他のところもちょっと見てみましょう、
はい、
例えばですね、はい、長野県の軽井沢にある軽井沢プリンスショッピングプラザ、
はい、
こちらは日本有数の避暑地である軽井沢にあるアウトレットモールですから、まあ、なんていうんですか、こう非日常的な買い物体験っていうのが楽しめそうですよね。
そうですね。ここはね、店舗数はね125店舗とそう多くはないんですけれども、うん、やはり広い敷地とお店でね、買い物が楽しめるということになるんですね、
はい、
でブルガリア、クロエ、レオナールといった人気の高級ブランドだけではなくって、アレッサンドロ・デラクワだとかアニオナ、ブルーガールといったようなね、その通好みのブランドがラインナップされているというのが特徴なんですね。
通好みすぎて僕全然わからないですけども、まあその辺はさすが軽井沢といったところかもしれないですね、
はい、
ちなみにこの軽井沢プリンスショッピングプラザなんですけれども、うんうん、あのお店が広いということもあるんですけれども、はい、そのお店の一角にですね、うん、正規価格で、うん、要するにアウトレットの価格ではない、
はい、
その通常店の新作を置いているブランドが多いっていうのも特徴らしいんですね、はい、で例えばアディダスなんかは、うん、通常店とアウトレット店が一つの敷地の中にあるというところまであるらしいんですけれども、そうするとですね、新作とアウトレットを見比べながら買い物ができるっていうところではすごく特徴的で面白いですよね。
そうですね。なんかこうあえてこう両方行ってみるっていうね、それも楽しいかもしれないですよね。でここはリゾート地じゃないですか、
はい、
だから食関連もリゾート的なんですね。創作フレンチだとか本格イタリアンといったレストランというのが充実してるんですね。他にもね、芝生の広場には地元の食材を使った軽食の屋台なども出るんですね。
この屋台で売られている信州ポークのステーキ重800円というのがですね、うん、非常に魅力的なんですけど、僕今さか食べ物のことしか言ってないですね。さあ次参りましょう、次はですね、
はい、
兵庫県神戸市、先ほどちょろっと話しました、はい、神戸サンダープレミアムアウトレットです、
はい、
でここはプレミアムアウトレットを運営するチェルシージャパンにとっては西の旗艦店、フラッグシップという扱いですね、はい、オープンは2007年の7月なんですけれども、その後2009年に増床し、さらに今年の12月にも増床予定とどんどん大きくなっています。
そうなんですよね。ここはね、先ほどもお話した通り高級住宅街の芦屋というのを証券に抱えてるんですね、
はい、
なので他の店では売れないようなパーティードレスだとかイブニングドレスというのも売れるんですって。面白いですよねこれはね。
さすがって感じですね、
はい、でこの立地にはブランド側も魅力を感じていて、関西では唯一のプロダの他にね、
はい、
グッチだとかボッテガベネタ、ロロピアーナといった高級ブランドというのが集まってるんですね。
やっぱりわからない、ここも御殿場同様ですね、ここにしかないブランドというのを抱えているんですね、
はい、
例えばですね、ダイアン・フォン・ファステンバーグですとか、
はい、
インテリアのアクタスなどはアウトレットモールへの出店はここだけなんだそうです、
うん、そうですね。ここの人気は高級路線だけではないというのもポイントなんですね。ビームスとかアーバンリサーチのようなセレクトショップっていうのもありますしね、
はい、
あとデロンギやルクルーゼなどのお店もあるんです、
はい、
ですぐそばにイオンモールがあるので普段の、ね、買い物をしながら立ち寄るお客さんも多いようなんですよね。飲食店は地元食 が強いというのが特徴です。神戸や大阪の味を楽しむことができるんですね。
もうなんか食べ物の話にしちゃいたいんですけど、
そっちの方に行っちゃいますかね。
あの実はですね、本誌の117ページなんですけれども、はい、ここにですね、うんうん、並んででも食べたいアウトレット必食グルメっていうページがあるんですけれども、はいはい、これがですね非常に美味しそうなのが並んでいまして、あの個人的にはですね、はい、三井アウトレットパーク滋賀竜王にある近江牛おかきのビフテキ丼、はいはい、
そこにそこですか。
もうまず目が釘付けなんですけれども、はい、あとですね三井アウトレットパーク木更津の松戸富田製麺のつけ味玉そば、うん、これなんかも結構たまらないという
か、ね、なんかめちゃくちゃ嬉しそうですね。ただね、最近のアウトレットのポイントは本当にこのグルメなんですって。つまり家族みんなで行くということで言うと、はい、そのいかに飲食店を充実させるかというのが一つの傾向になってきてるんですね。
なるほど。
でここでご紹介しているものは本当に部員が全国を行って見てきてそして揚げたものですので、うん、多分絶対美味しいと思うんですよね。
ですよね、はい、あのこれ見てみるとですね、うん、北海道、うん、千歳アウトレットモールレラのですね、うん、回転寿司魚一新ですとか、あと三井アウトレットパーク札幌北広島の札幌すすきの味噌ラーメン専門店、うん、ニトリの欅っていうお店のですね、とろける角煮が乗った角煮味噌ラーメンとかですね、
あ、ちょっとやもうちょっと話がおかしくなって
すいません、ごめんなさい、
その辺でやめましょうかね。
ただあの本当に北海道に旅行に行こうってなった時に、うん、その工程の中にアウトレットモールを入れたくなるぐらいちょっと魅力的だなというふうに思いましたね。
本当にその通りです。うん、
さあ列島縦断アウトレットモール番付、ここまではですね2つの横綱施設とそれからもう2つの施設をご紹介しました。番組の後半でも引き続き全国の注目アウトレットモールをご紹介します。
週刊日経トレンディ、今週は列島縦断アウトレットモール番付と題してお届けしています。
さあ、今回はですね、はい、横綱とですねそれから三役クラスに入ったような施設を中心にご紹介しているんですけれども、はいはい、それではですね後半最初にご紹介するのは栃木県佐野市にある佐野プレミアムアウトレットです、うん、プレミアムアウトレットの中ではなんと御殿場に次ぐ売り上げを誇るモールなんだそうです。
はい、ここは北関東だけではなくて東京や千葉埼玉といったね広い地域からのアクセスの良さというのが強みなんですね、はい、で東京駅や新宿駅から高速バスというのが頻繁に出てますしね、はい、高速道路のインターチェンジにも近いんですね。店舗数は御殿場や軽井沢には及ばないんですけれども有名どころは一通り揃ってます、はい、プラダやグッチといった高級ブランドもね、ビームスやシップスのようなセレクトショップも入ってるんです。
あのこれすごいなと思ったんですけど、うん、あの場所から周りにゴルフ場が、まあ、あるみたいでですね、
そうですね、う
ん、その辺の需要を狙っていると、はい、なのでゴルフ用品の品揃えは豊富で、うん、例えばですね、うん、東日本ではここにしかないブリヂストンゴルフのアウトレットなんていうのもあるそうです、はい、これはあのお父さんゴルフ好きのお父さんにはですね超おすすめ情報なんですけど、はい、クラブは半額程度で買えちゃうと、うん、あとですねボールのバラ売りなんかもしているということで、はい、これはちょっとおすすめですね。
そうですね、うん、ただねここは飲食店のラインナップというのがちょっと平凡なんですね。ファミレスとかハンバーガーショップが中心で地元のグルメや地域の物産を扱う店というのがあまりないんです。
佐野ラーメン置かないで何がアウトレットだ。あんま関係ないよね、ご飯
そこに来ましたね、う
ん、
またね、
すいません、はいはい、さあ次参りましょう。今度はですね、はい、西日本です、先ほどちょっとお話が出ました大阪の泉佐野市にあるリンクプレミアムアウトレットです、はい、関西国際空港の対岸にあって、うん、この夏8年ぶりの増床開業をしました、はい、神戸三田ですとか、うん、三井アウトレットパーク滋賀竜王などが、まあ、相次いで開業したことで、まあ、増床に踏み切ったという感じですね、
はいはい、既存の、ね、エリアであるメインサイドというのはメレズやドルチェ&ガッパーナだとかねアルマーニといったその高級ブランド、その他にもスポーツ系セレクト系などね幅広いブランドというのが揃ってるんですよね、はい、その上で増床したエリアというのがシーサイドエリアというんですけれども、はい、リンクタウン駅から徒歩6分というアクセスの良さを利用して電車で来る若い女性というのをターゲットにしてるんですね。
電車で行けるアウトレットっていいですよね、うん、でこちらのシーサイドエリアを見てみると、うん、エゴイストですとかセシルマクビーといった、まあ、いわゆる渋谷109っぽいブランドが多いですよね。そうですね、はい、まあ、ただ男性ですとか年配のお客さんにとってはちょっとこう この新しいエリアっていうのは興味惹かれるお店が少なめかなという印象もありますね。
そうですね、まあ、ただ本当に女性にとってはね、
若い女の子にとってはたまんないっていう感じみたいですね、
ね、揃えてね、うん、っていうことですよね、はい、あとこのシーサイドエリアのフードコートというのは規模が小さくてメニューも少なめなんですね、はい、なのでお休みの日とかはすごく混雑しますから、食事はメインサイドエリアで選んだ方が良さそうですよ。
はい、さあ次ですけれども、そろそろ行きましょうか。ちょいちょいご紹介しています三井アウトレットパーク木更津なんですけれども、はい、今度はこちらをお話ししたいかと、はい、4月にオープンして以来、まあ、混雑しているみたいなんですけれども、うん、ここですねアクアラインを使うと、うん、東京駅とか横浜駅からでも45分で着いちゃうっていうことで、はい、あの御殿場より近いっていうのが最大の魅力なのかなっていう感じがしますね。
で、木更津は三井アウトレットパークでは初の平屋建てということで開放感があるんですね、うんうん、でテナントを見てみると、先ほどご紹介した筆記具のラミーとか刃物の日本橋キアの他にもね、初出店の日本初出店のお店というのがあるんですね、はい、で高級陶磁器のマイセンといったものはグラスがね半値で買えるんですね。
これちょっと欲しいかも
ね、でそして30代から40代の女性に人気のレッドバレンチノとか、あるいは子供向けのアナスイミニといったものもあります。
あのそれから不思議なのがですね、うん、都心に近い割には高級ブランドが多い。
そうなんですよね。だからそのアウトレットというのは要するにちょっと安いわけですから、ね、あまりその近いとねそれが成り立たないというところもあるわけですよね。
ところが見てみるとアルマーニ、バーバリー、ラルフローレンといったところが出店してます、はい、でですね、さらにナノユニバースですとか、うん、エモダといったまだ店舗自体が少ないブランドっていうのも出店しているようですね、
はい、まあ、とは言ってもね、その5店舗と比べると高級ブランドの充実度では差があるんですね、はい、で今後拡張計画というのもあるんですけれども、今はまだ5店舗の優位というのは揺るがないかもしれないですね。
そうですね、はい、ちなみにですね、このモールは房総半島を観光した時に立ち寄る道の駅としても便利なんですね、はい、つまり
また出ましたね、
はい、地元の味というのが楽しめます、はい、千葉県の土産物を販売するお店房総四季の蔵春菜というところではですね、はい、イワシの漁師揚げというのが人気なんだそうです、はいはい、その他にもですねマザー牧場限定のソフトクリームですとか、はい、地元の魚介類を合成に盛ったわっぱ飯こういうのも楽しめると。
あの、ね、これ本当にね、先ほど申し上げたみたいにグルメというものを一番充実させてオープンさせたところでもあるんですね。
そうなんですね、うん、
なので、そうやってそのみんなが行ってお父さんでも大丈夫、子供たちでも大丈夫、みんなが家族みんなが楽しめるっていうようなね、そこの一番のポイントというのがグルメということで、そこをすごく充実させてるんですね。
まあ、あの奥さん彼女があのお洋服を見て回ってる間、うん、僕らはずっとわっぱ飯だ
食べてればいいですね、
食べてればいいっていうね、うん、そんな感じですけども、はいはい、さあ最後にご紹介するのはですね、埼玉県入間市にある三井アウトレットパーク入間です。
はい、2008年に開業して丸4年が経った入間なんですけれども、店舗数は206と5店舗に匹敵するんですね、うん、ただ規模の割には高級ブランドが少ないというのが特徴なんですね、はい、入間は普段使いのアウトレットとしての性格というのを強めてるんです。
なるほど、うん、これ資料を見てみるとですね、うん、20代から30代向けのカジュアルなアパレルですとか、はい、生活雑貨のラインナップが充実しているようですね、はい、セレクトショップはビームスあるいはユナイテッドアローズのような定番がありまして、うん、あとチャオパニック、ローリーズファームといったような感度の高いブランドも揃ってるみたいですよ、
はい、アパレル以外も充実していてね、生活雑貨と家具を取り扱う B カンパニーはね、入間に初出店してるんですね、はい、で手頃な価格のブランドを集めて敷居の低さというのをまあ打ち出してるわけです、うん、でそれに加えて最近ではファミリー層の取り込みにも力を入れてるんですね、
それに関して言うと期間限定でディズニーストアが入っていたりですとか、うん、はい、あとトークショーのようなイベントを開いて地域密着型のアプローチをしているようですね、うんうん、
であと入間の強みというのはやはり充実した飲食施設なんですね、はい、フードコートはおよそ650席もあって、はい、韓国料理それからハヤシライスの専門店といったものが、ね、11店入ってるんですね。で他にもビュッフェレストランやピザ専門店というのも人気です。屋外には秩父名物の B 級グルメ味噌ポテトの屋台などもあるんですね。
味噌ポテト
ちょっとつい声が大きくなっちゃいますね、
はい、ということでですね、うん、この番組では、うん、横綱から三役クラスを中心に8つのアウトレットモールを今回ご紹介しました、はい、日経トレンディ本誌9月号の方ではですね、うん、実 際には前頭7枚目まで含めて、はい、実に22箇所ご紹介しています、はい、北は北海道から南は九州沖縄までご紹介していますので、うん、ぜひご覧いただきたいなと思います、
はい、本誌の方ではね、番組の最初の方で触れたアウトレットのネット通販ですね、はい、こちらもいろいろと比較してるんですね、うん、買い物の便利さだとか若い人への訴求といった点ではね、ネット通販の方が、まあ、最近はね、優位に立ってきているので、はい、ブランド側も注目してるんですね。
あーですね、はい、この番組でお話ししたことありますけれども、うん、以前と違って返品といった手続きが簡単になったことで、うん、アパレルのネット通販が使いやすくなってるんですよね、はい、そうするとこうリアルのアウトレットモールにとっては脅威になってくるという感じですよね、
はいはい、なのでね、その今後のアウトレットモールというのはレジャー施設ね、この強みをより一層磨いていく必要があるでしょうね。
確かにそうですね、うん、さあそれでですね、はい、実はここでお得なお知らせがあるんですけれども、うん、非常に珍しい、
はい、
本誌にクーポンがついています、うん、発売中の日経トレンディ本誌9月号なんですけれども、全国のプレミアムアウトレット8店舗、うん、そして三井アウトレットパーク12店舗、うん、でさらに軽井沢プリンスショッピングプラザ合わせて21のアウトレットモールでぜひクーポンをご活用いただきたいんですけれども、ちょっと中身は見ていただきたいんですが、アウトレット価格からさらにですね、割引が効いたりですとか、あと記念品プレゼントですね、はい、がもらえたりですとか、あとこれがちょっと個人的には気になってるんですけれども、まあ、先着ではあるんですけれども、商品お引き換え券1000円分でこれもうほぼ実弾ですよね、なんてものもあったりします、
はい、
まあ、ぜひですね、こちらの方もチェックしてみてください、
はい、
今回の週刊日経トレンディは列島縦断アウトレットモール番付と題してお届けしました。
クロブチーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は黒渕さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さあ早速なんですけれども、はい、今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、KDDI のですねスマート TV ボックスを紹介したいと思います。
スマート TV ボックス、
はい、
ということは、はい、想像すると、はい、あなたのお家のテレビがスマートテレビになっちゃうよ的アイテムですか。はい、
まさにその通りです。
さすがですね。
8月からトライアルということなんで、はい、ケーブルテレビのジャパンケーブルネットとですね、はい、共同でトライアルを開始するということで、まあ、本当におっしゃる通りでスマートテレビがテレビ自体ではなくてディスプレイのない、テレビということなんですけども、うん、今の薄型テレビに取り付けて外部端末として使うっていうことですね、う
ん、セットトップボックスですよね。
そういうことですね、セットトップボックスですね、
はい、でスマートテレビといいますと、はい、当然そのテレビでインターネットのコンテンツだとかサービスをうまく使えるということだと思うんですけど、
はいはい、おっしゃる通りで Android の 4.0OS としてましてですね、様々なアプリケーションが動くってことですね。おっしゃる通りニコニコ動画とか、うん、あと YouTube とかも見れると。ですごく面白いのがビデオパスですね、 KDDI が提供している、はいはい、ビデオパスは定額の、まあ、映画とかドラマが見れるサービスなんですが、これも使えると。
それはいいですね。
はい、いうことで、まあ、大画面でネット経由で、まあ、ビデオオンデマンドの動画とかを見れるっていうのは非常に面白いなというふうに思ってます。
そうすると、はい、やはり KDDI のサービスとして期待したくなるのが、はい、スマートフォンですとか、はい、タブレットとの連携だと思うんですけど。
そうなんですよね。でこれもすごく面白いところで、このセットトップボックス自体が Wi-Fi のアクセスポイントになるっていうスペックでして。
あら便利、
はい、でそうするとですね、まあ、今Apple TV って Apple の商品があるんですが、はい、これお使いの方は想像つくと思うんですけれども、例えばスマートフォンで見ている動画をテレビに映し出すというようなことが今 Apple TV ではできるんですが、このセットトップボックスでもできるかもということですね。はい、これちなみに、B キャスカードも入るんで、地デジのテレビをこれで受信して、で HDMI ケーブルでディスプレイに出すということも使えると思います、はい、
便利
便利ですね。
これはそのケーブルテレビの会社と組んで KDDI が提供するサービスと。
そうですね、発表ではですね、 KDDI がケーブルテレビに下ろすという形で、ケーブルテレビとおそらく契約するということになると思います。
なるほど、はい、いやその今ですね、テレビが単に地上波放送だけではなくって、はい、まあ、衛星放送ですとかケーブルテレビですとか、うん、
はい、
まあ、いろんなものをこう 載せる、
そうですね、
そうですね、
端末になってきて、はいはい、でそこにそのスマート TV っていう最新の概念があるわけですけれども、うん、こんな形でその分かりやすく使いやすいっていう状態で入ってくれば、はい、その広い普及っていうのも見込めそうですよね。
そうなんです、そこがやっぱりキーだと思ってまして、うん、まあ、今パナソニックとかでですね、たくさんの機能を盛り込んだテレビって出てるんですが、なかなか買い替えは一回こう買ってしまうと高いん で、ねうん、安くなってるとはいえ絶対額が大きくて難しいと思うんですね、うん、ただこういうこうセットトップボックスっておそらくディスプレイ付きよりははるかに安くなると思うんで、うん、こうしたものが起爆剤になってスマートテレビっていうものが普及していくんじゃないかなというふうに思ってます。実際にアメリカなんかではセットトップボックスが先行してこうネットにつながるテレビっていうのが増えていったというふうに聞いているので、はい、
今ね本当に注目のキーワードのスマートテレビ、ね、ってことなんですけども、ただね本当になんとなくぼんやりして
そうなんですよね、
まあ、よくわからないっていう人が多いですからね、
は
い、
確かに、まあ、多分言葉の定義はなかなか、うん、決めるの難しいかもしれないですけど、う
ん、いやこれはちょっと楽しみです、はい、今回ご紹介いただいた KDDI スマートテレビボックス、8月にトライアルスタートということですけれども、はい、それでは黒縁図スコア参りましょう。
はい、何の工夫もないんですが、スマートテレビ普及基盤爆材度8
8そのまんま、
はい、まんまです、
はい、黒渕さんのスコアはすごく分かりやすいというのが、ね、特徴ですので ね、
そうですね、
うん、いや確かに普及の起爆剤としての位置づけという意味ではすごく大きいかもしれないですよね、はいはい、ということで黒渕図チェック、今回ご紹介したのは KDDI のスマートテレビボックスでした。黒渕さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
まあ、全国にこれだけあって盛り上がってるんですよね。今本当に集客ということを考えると、はい、新しくできたところにうわっと人が押し寄せると、そういう傾向が続いていてね、例えばね三井アウトレットパーク木更津ですよね、はい、ここはもう人が押し寄せていて、はい、聞いたところによるとねゴルフに行く人がね怒ってるんですって、もうあまりにも道路が混雑してるって。
もともとあの近辺っていうのはその首都圏のね、人たちがゴルフを楽しむ場所としても有名だったりしますからね、
うん、そ
うですよね、
それだけね本当に人が行ってるってことなんですよね。
御殿場に僕はよく行くんですけれども、あそこなんかこう本当に遊びに行っているという感じがするんですよ、
はいはいはい、
でその高揚感みたいなもので、うん、こうついついお買い物をしすぎちゃうっていうこともあったりするんですけれども、
う
ん
う
ん、
数年前からそのアウトレットというのは一つ の、 そのレジャー施設化というかね、うん、エンターテインメント要素も取り入れていわゆるテーマパーク化してるんです ね、
ですよね。
その傾向というのはどんどんどんどん進んでいくんじゃないでしょうかね、
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy